新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをします。今朝はマタイによる福音書9章35節から38節を朗読し、特に37節38節の解き明かしをいたします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様が群衆をご覧になるとき、イエス様の目には何が見えていたでしょうか。マタイの今日のところではこう言います。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。イエス様の目には多くの群衆が羊飼いからさまよい出ている、そういうさまよい羊、迷い羊に見えていました。守ってくれる本当の羊飼いがいない。だから悪い動物が来てやっつけられちゃう、食べられちゃう。あるいは羊飼いから離れていっちゃうと、どこに水があるかわからない、どこに食べ物があるかわからない、そういうとっても心細い危険な状態、人々の生活においても心や魂や、あるいは霊的な状態においても危険、不安、心細さでいっぱいと、そのようにイエス様は目の前にいる大勢の人々を見て、そういうとっても不安な、危険な、心細い状態のさまよい羊、迷ってる羊にイエス様はそういうように見えてたんですね。私どもはどうでしょうか。ここに来てイエス様のそばに来ている私どもはどうか。生活や、あるいは心の状態、魂の状態は私どもはどうでしょうか。詩篇23編、有名な詩篇の言葉、主イエスは、また父なる神様は私の羊飼い、私は乏しいことがない、お金や健康に少々不安があっても主は私どもの、私の羊飼い、主が私のことを心配していてくださる、だから私はそんなに心配する必要はないんだ、主が何とかしてくださる、主が羊飼いだから主が何とでも私を助けてくださる、こういう心の状態である羊たちを見るとイエス様は安心しておられます。体は病気かもわからない、いろんな難しい問題が生活の中ではあるかもしれない、でも主は私の羊飼い、そのように歩んでいる人々を見るとイエス様は安心してご覧になられます。でも私どもは肉体の健康、経済、家族のこと、仕事のこと、人間関係、もういろいろなことでしばしば羊飼いがいない羊のように心細くなる、不安になるっていうことがあります。そんな私どもに今朝イエス様は語っておられます。そんな心細い、心もとない生活、心の営みの中で多くの人々がさまよって 歩んでいます。私どももまた、しばしば不安という荒れ野の中を心細くなりながら歩んでいます。でも私どもはなんとかこのようにして羊飼いであるイエス様のところに、イエス様の呼び声を聞いて、羊飼いのもとに定期的に集まって、そして心細い羊同士ですけれども、それでも先ほどの子供メッセージにもあったように慰め合うことができます。励まし合うことができます。祈り合うことができます。しかし、イエス・キリストのコミュニティ、イエス様の囲い、イエス様を信じている者たちの集まり、そこにまだ入ってきていないイエス様の囲いの外にいる羊さんたちがたくさんいます。お金はなんとか大丈夫。だけども心は満たされない。とか、一応健康だけどもなんだか寂しい。とか、あるいはこの地上を去ったらどうなっちゃうんだろうか。とか、不安を持つ。それもなんだかわからないんだけどもという漠然とした不安にいつも襲われると言いましょうか、囚われると言いましょうか。あるいは住むところがなくって明日の生活はどうなるんだろうかという人々もたくさんいます。そんな人々をイエス様は2000年前もそして今も変わらず見つめ続けておられます。イエス様という誠の羊飼いをまだいただいていない大勢の迷い羊さんたち。そんな羊さんたちをイエス様は今もご覧になってどう心の中でイエス様は思っておられるか。時折私どももその迷い羊さんの中に入るわけですけれども、そんな迷い羊さんたちをご覧になってイエス様が心の中で感じられるイエス様の思い、これは、ああ、なんとかわいそうに、という思いです。これが、深く憐れまれる、という表現です。同時にイエス様は、そういう迷い羊さんたちを見て、かわいそうになーという思いと同時に、イエス様はこう見ておられます。収穫を前にしている大きな畑として、イエス様はご覧になっています。イエス様はヨハネ福音書では、こうおっしゃっているとヨハネは記しています。ヨハネ福音書の4章の35節から38節、ヨハネが伝えるイエス様の言葉。目を上げて畑を見るがよい。色づいて刈り入れを待っている。すでに刈り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も、共に喜ぶのである。そこで、一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では、労苦しなかったものを刈り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっていると。イエス様の懐にまだ入ってきていない大勢の人々、迷い羊さんたち。そんな人々をご覧になってイエス様は、大きな畑のようだと、そうイエス様の目には映るのです。今にも刈り入れを待っている真っ 赤に、真っ黄色に、あるいは金ピカに、熟している収穫直前の大きな畑としてイエス様の目には迷い羊さんたちの大勢いる人々、それを見て、イエス様は、他方では、ああ、なんとかわいそうにという思い。もう一つは、刈り入れを待っている大きな畑と。そう、イエス様の目に映っています。もう、あとは刈り入れるだけ。もう十分に熟している。この熟した状態になるまでに、すでに神様が種をまいて、そして大勢の預言者や働き人たちをもうすでに投入して、そして収穫直前までもうたくさんの人々が働いてきていると。父なる神様はそうした上で御子なるイエス様をお遣わしくださって、十字架で多くの人々の罪の許しのために、もう罪の処理をしてくださいました。御子なる神様と父なる神様は、聖霊をすでに送ってくださって、刈り取る働き人たちの信仰も準備してくださっています。もう何から何まで刈り取るために種をまき、働き人をすでに何人も投入して、そして目の前の畑には刈り取られるべき、刈り入れられるべき大勢の人々が刈り入れを待っています。あとはもうそこに刈り入れる人、刈り取る人を送るだけ。これがイエス様の目に映っている迷い羊さんたちの姿です。そうなんですけれども、今日のマタイのところを読むと、それにしても刈り入れる収穫を待つ畑のなんと広大なことか。そこになんと膨大な真っ赤に真っ黄色に、また金色に、金色に熟した刈り入れを待つ実りが、迷い羊さんたちがなんとたわわに実っていることか。借り入れを待っていることか。その光景を見ると、収穫を待つ畑の実りがあまりにも膨大。それと比べて、その刈り取る人がなんと少ないことか。これがイエス様の目に映る光景です。これも2000年前にイエス様はそうおっしゃっているのです。今も同じですが。だから今すぐあなたもそこのお嬢さんもそこのお兄さんも、もうみんな畑に行って借り入れの手伝いをしなさい。猫の手も借りたいほどの借り入れを待っている状態なんだから。もう大農繁期なんだから。とイエス様は今日のところでおっしゃっているかというと、そうではないのです。今行って借り入れよじゃなくって、イエス様がおっしゃっているのは今日のところでは、今祈れ、働き人をその畑に送ってくださるように、収穫の主に祈れ、これが今日のイエス様の命じているところです。働き人を送ってくださるように、この働き人を送るという言葉、今日のところで出てきますけれども、次週次の時に一緒に読む聖書の箇所10章の1節に、汚れた霊を追い出しっていう言葉があります。この追い出しっていう言葉と、それから今日の働き手を送ってください。これ同じ言葉なのです。収穫の主が働き人を今いる のんびりとした居心地の良い生活、そういうところからこう、追い立てて、そして働き人として収穫の畑に大量に放り込んでくださるように、そう祈れと、そうイエス様に命じておられます。イエス様が、イエス様のなさり方で人々が畑に行かざるを得ないように、畑へと放り出してくださる。押し出してくださる。働き人を畑に放り込んでくださる。そうイエス様が、神様がそうしてくださらないと、我々は動けないのです。我々は動かないのです。どんなに目の前にたわわに実った完熟の実りがいっぱいあっても、豊作で借り入れを待っている、そういう迷い羊さんたちでいっぱいいても、自分の慣れ親しんだ心地よいお部屋、自分の慣れ親しんだ心地よい生活、仕事場から畑に行けないのです。今のまんまがいいと。だからイエス様おっしゃるのです。収穫の主に祈れと。働き人とはじゃあどういう人か。それはイエス様の御声を直接伝える宣教師、伝道者、牧師。まず第一にそういう人々ですね。でも、働き人ってイエス様ここでおっしゃってますので、もっと広い意味がございます。どんな仕事であれ、畑の借り入れのために働く人々は、働き人です。ちょうど1ヶ月後に私どもの教会から今年もカンボジアのミッショントリップに2人の青年が今年は使わされます。カンボジアという経済的に貧しい仏教の国、ほとんどが仏教徒です。そこにイエス様の愛を伝えるために今年も私どもの教会からは2人の青年、全体のチームでは5人の青年が収穫を待つ畑に放り込まれます。気温が40度近い、そういう灼熱の畑に放り込まれます。でもその働き人、カンボジアに行く若者たちの働きを覚えつつ、祈りながら、また経済的な支援を持って行ってきてくださいと支えてあげる補給部隊としての働き人。これも働き人としてとっても必要なんですね。どうぞ、すでにカンボジアの畑に放り込まれることが確定している私どもの教会では、浅井光君と志村凛ちゃん、どうぞ彼らのために祈り、また彼らの収穫の働きのために、広報部隊として、働き人として、祈りと支援をお願いします。そういう大きな意味での働き人によって、神様の救いの御業、借り入れの技は進められていきます。カンボジアに限らず、伝道宣教についての主のご命令は、あなたが行け、あなたがしろ、あなたが伝道しなさい、伝道のために献金せよ、 そう書いている場所もあるんですけれども、でもその前に、今日のところでイエス様はおっしゃいます。祈れなのです。あとは主がなさいます。私どもの責任は、まず祈ることです。あとは、ご自身の収穫の畑の借り入れのために、いろいろな形で、いろいろな働き人を主が起こしてくださいます。そして主がご自身の畑にいろいろな形の働き人を放り込んでくださいます。主が起こしてくださらないと、なかなか働き人として腰を上げることができない。だから主に祈れ。教会の働き人で言うならば、羊さんであるとか、長老さんであるとか、日曜学校の先生たちであるとか、あるいは、教会の礼拝の子供メッセージのメッセンジャーであるとか、他にもいろいろ働き人がいます。そうした幅広い働き人のが、刈り取りのために、畑に出ていくように、まず祈れと。これがイエス様がおっしゃることです。そうすると、イエス様がある時、あの人を、この人を、こういう形の働き人として、畑に放り込んでくださいます。本当は畑に放り込まれる時、喜んでいきますという言える時もあれば、嫌だなぁとか、私はできないなぁと思うことが多いのです。でもそれは聖書を読めばそうですね。モーセもそうです。いえいえ、私はダメです。口下手ですから。エレミアもそうです。ダメです。私は若いですから。ギデオンもそうです。大勇士よ。いえいえ、私は大勇士ではありません。私は一番弱いものです。無理無理。これがみんな我々です。そんな我々をどうやって働き人として畑に行くかと。これは主が放り込まれるしかないんですね。だから収穫の主に祈りなさい。これがまずイエス様が私どもに教えておられることです。そういうわけで私どもの責任は収穫の主に祈れ、祈れ、祈れ。そしてこの湾岸地域、この首都圏、日本、アジア、世界選挙のために収穫の主に働き人を起こしていただくようにと祈れ。あとは主が大勢の働き人を日本や世界中やあるいはこの教会にも折にかなった人々を折にかなった働きの場所へと主が放り込んでくださいます。主が立ち上がらせてくださいます。そのためにまず我々の責任はリクルートすることも大事なんですけども、まずは祈れ。収穫の主に祈れ、祈れ、祈れ。それが今日の主イエスのご命令です。祈ります。収穫の主、天の父なる神様、また御子イエスキリストよ、収穫のために大勢の働き人を世界中の畑が収穫が必要としています。どうか収穫のためにいろいろな形で大勢の働き人を起こして、あそこにもここにも、この教会にもあの教会にも、あの町にもこの町にも、あの国にもこの国にも、世界の隅々にまであなたが働き人を起こして送ってください。そしてあなたの収穫の畑ですから、 あなたが御業をなしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、主を褒めたたえ祈りましょう。賛美歌225番、すべての人に述べ伝えよ、神の賜える御訪れを。雨なる父は御子を下し、救いの道を開きませり、あまねく述べよ良き知らせを。まことの幸